Windows 10 IoT Core ハンズオントレーニング4章 UI を持たないデバイスへのリモートアクセスへようこそ。日本マイクロソフトコンシューマー&パートナーグループ OEM 統括本部岡田と寺島がお送りします。1章から3章では Windows 10 IoT Core とはどのような OS か概要について学び、実際にラズベリーパイ2へ Windows 10 IoT Core をインストール、そして UWP アプリをラズベリーパイ2にデプロイするところまで進めてきました。これまでは UI、ディスプレイを持つデバイスを想定してきましたが、IoT デバイスといえば FA 機器や医療機器など必ずしもディスプレイを持つデバイスばかりではありませんね。Windows 10 IoT Core はヘッドレスモード、つまりディスプレイがないデバイス上で動作させることもできます。この4章では、こうしたディスプレイを持たないデバイスへリモートアクセスし、管理する方法を学びましょう。なお、手順書につきましては、この動画の他に詳細な手順書をご用意しておりますので、手順書をお手元にご用意いただき、こちらの動画はあくまでも大まかなイメージをつかむためにご覧いただければと思います。手順書ですが、MVA のサイトでこちらのコースをご選択いただいた際に、WMV ファイルと一緒に手順書の PDF もリストに現れますので、そちらをダウンロードしてください。では早速始めましょう。こちらの開発用 PC は第3章で使用したものと同様、ビルド10240製品版の Windows 10エンタープライズの上に Visual Studio 2015がインストールされた開発用の PC です。そして Windows 10 IoT Core が動いているラズベリーパイ2がネットワーク上にあります。さて、ディスプレイを持たないデバイスについては、デバイスを管理する方法としてリモートコンピューターから Windows 10 IoT Core にログインし管理する必要があります。リモートから管理する方法は大きく2つ。まず1つ目が Windows PowerShell を使って接続する方法ですが、早速これを試してみましょう。 PowerShell 用のコンソールを立ち上げるために、スタートメニューの横にあります検索ボックスに Windows PowerShell と、入力します。そうしますと2種類出てきまして、 Windows PowerShell ISE と Windows PowerShell、おすすめは Windows PowerShell ISE の方で、こちらはコマンドを入力中に自動的に候補を上げてくれるなど、スペルミスを防ぐような入力補完機能があります。こちらの方を今回は選びまして、右クリックで管理者として実行を選択。はい、パワーシェルが起動しました。はい、今回パワーシェルは初めてという皆様もいらっしゃるかもしれませんが、こちらは Windows 10に標準で搭載されておりまして、システム管理用に設計されたタスクベースのコマンドラインシェル、およびこのシェル用のスクリプト言語のことを指しています。では早速リモートにあるラズベリーパイ2に接続してみましょう。リモート管理を始めるために、ネットスタート WinRM を実行します。このように赤い文字が出てくるときは警告やエラーを表しますが、この場合は WinRM というサービスがもうすでにスタートしていますよというメッセージになります。次に手順書に従ってセットアイテムと入力しようとすると、 I で始まるパワーシェルコマンドの一覧が出てきますので、ここからセットアイテムを選択。先ほどパワーシェルのコンソールを立ち上げる際、Windows PowerShell ISE の方を選びましたが、通常の Windows PowerShell を選ぶと、このような入力補完機能がないため、今回は便利な ISE の方を選択しました。はい、手順書に従ってコマンドを入力していきましょう。はい、ここでコンピューター名または IP アドレスを入れますが、 第2章でラズベリーパイ2を立ち上げた際に、デフォルトのホーム画面にデバイス名が表示されていたのを覚えていますか？確か MinWinPC とありましたね。ここで MinWinPC と指定しても良いですし、たまたまこちらの環境ですと MinWinPC という名前のマシンが複数ある可能性があるため、ここでは IP アドレスを指定したいと思います。すると、このマシンをトラステッドホストにしても大丈夫かというメッセージが出てきますので、ここはイエスで進みます。はい、次にラズベリーパイ2との間でセッションを開始するために、Enter PS セッションというコマンドを実行します。ここでもコンピューター名または IP アドレスを指定します。そして、クレデンシャルでは同じく IP アドレスを入力。すると、このようにパスワードを求められますので、手順書にあるデフォルトのパスワードを入力してください。この Enter PS セッションですが、ちょうどテルネットなどでログインするのと同じようなイメージになります。はい、しばらく、待ちますと、このように帰ってきました。ログイン成功です。行の先頭に IP アドレスが現れましたが、これは、この接続先のマシンの中の、ユーザーズ、アドミニストレーター、ドキュメンツフォルダーに、今自分がいることを表しています。例えば、ここで、CD のルートと入力すると、ラズベリーパイ通常の Windows 10 IoT コアのルートフォルダーに移動したり、DIR でディレクトリー構成を確認することなどができるようになります。続いてコンピューター名を変更します。デフォルトでは MinWinPC というデバイス名になっていましたので、新しい名前を指定してください。ここでは仮に My IoT Core とします。さて、画面上はラズベリーパイ2に接続されているようにも見えるのですが、実際には今再起動がかかっていますので、セッションは一旦切れている状態です。そろそろ起動してきた頃かと思いますので、Enter PS セッションで再びセッションを貼りに行きましょう。新しいパワーシェルのタブを開きまして、ラズベリーパイ2を指定し、コネクト。パスワードは先ほど変更しました。新しいパスワードを入力します。はい、ラズベリーパイ通常の Windows 10 IoT コートの間でセッションを再開することができました。ここまでパスワードやコンピューター名の変更を試してきましたが、続いて tlist コマンドを実行してみましょう。こちらは一般の Windows と同様、現在実行中のプロセス名とプロセス ID の一覧が表示されます。最後にセットブートオプションというコマンドを実行してみましょう。このコマンドの使い方とカレントコンフィギュレーション、ヘディットが表示されました。これは現在の設定がヘディット つまり UI があるモードでブートしてくることを表しています。Windows 10 IoT Core はヘッドレス、ディスプレイに何も出力させないというモードに設定することもできますので、その際にはセットブートオプション、ヘッドレスというコマンドを実行します。そうしますと次の起動からはヘッドレスモードで起動させることができます。さて、ディスプレイを持たないデバイスを想定し、リモートからパワーシェルでいろいろなコマンドを試してみました。手順書にはここではご紹介しきれなかったコマンドのリストもありますので、ぜひご参考なさってみてください。さて、この章ではディスプレイを持たないデバイスをリモートから管理する方法を学んでいますが、一つ目の方法がここまで見てきました Windows PowerShell による管理。そしてここからは二つ目の方法、Windows IoT Core Watcher というユーティリティを使用した管理の方法について見ていきましょう。第2章で開発環境をセットアップした際に Windows 10 IoT Core Tools をインストールしましたが、この時すでに Windows IoT Core Watcher も同時にインストールされていますので、早速これを起動してみたいと思います。左下の検索ボックスに Windows IoT Core Watcher とスペースなしで入力してください。Windows IoT Core イメージヘルパーというのも出てきていますが、覚えていらっしゃいますでしょうか？こちらは2章でラズベリーパイ2用の OS イメージを作成する際に使用したツールですね。さて、Windows IoT Core Watcher を起動すると、同じネットワーク上に存在する IoT Core のマシンが表示されます。今回使用しているラズベリーパイ2は、先ほどコンピューター名を変えました。My IoT Core ですね。上の方です。もう一台 MinWin PC というのが見えていますが、どうやら同じネットワーク上でたまたま誰かがデフォルトのコンピューター名のまま使用しているようです。このようなケースもあるので、やはりコンピューター名は変えておいた方が良さそうですね。さて、My IoT Core を右クリックすると、いくつかメニューが出てきますが、その中から Web ブラウザー Here というメニューを選択すると、ブラウザー経由で Windows 10 IoT Core を管理することができます。Windows IoT Core Watcher のバージョンが古いとこうなってしまうのですが、今 Windows 10 IoT Core への Web ブラウザー経由でのアクセスは8080ポートにアクセスする仕様になっていますので、ここで8080を指定。するとこのようにユーザー名、パスワードを聞かれますので、アドミニストレーター、パスワードは先ほど変更した新しいパスワードを入力。はい、Windows 10 IoT Core の管理画面が出てきました。まずはこちらのデバイスインフォメーションで、デバイスネーム、デバイスモデル、OS バージョンなどが確認できます。他にどんな管理が行えるか見てみますと、例えば Apps、現在動いているアプリの一覧が現れました。続いてプロセスを開くと、現在実行中のプロセスの一覧、先ほど行った tlist コマンドの結果と同じですね。そしてパフォーマンス。こちらは CPU や IO のパフォーマンス。そしてメモリーの状態などが確認できます。特徴的なのがデバイスでして、通常の Windows のデバイスマネージャーライクな画面がこのように出てきます。あとは、Bluetooth ですとか、また Windows 10 IoT Core は Wi-Fi にも対応していますが、 ネットワークへの接続状況もこちらのネットワークで確認することができます。以上、Windows IoT Core Watcher とユーティリティを使って、ウェブブラウザ経由でどんなことができるかご覧いただきました。皆様お疲れ様でした。4章、UI を持たないデバイスへのリモートアクセスは以上で終了です。次の5章では、いよいよ、ラズベリーパイ2上の温度センサーから収集したデータを、マイクロソフト Azure 側へ集約します。引き続き、5章、センサーデータをクラウドへ集約。こちらをお楽しみください。